まあ、無理だけど、
うん、
もういっそテレビドラマの番組的なのをやった方が早いんじゃないかっていうぐらいだけど、
ええ。
まあ、今回も、
ああ。
テレビドラマなんだ。
ええ。テレビドラマ、
ね。うん。
うん。
ルーズベルトゲーム行こう。
ああ、行きますか。
うん。
ついに。ええ。
俺はもう、大まかな感想は持ってるが、
はいはい。
先に小高のが来た。
なるほどね。
うん。今現在収録してる時点では3話まで、
うん。
流れてますね。
ねえ。
どうっすか？
半
沢直樹と同じ原作者、そしてほぼ同じスタッフ、
うん、
そして半沢直樹に出ていたキャストも多数出演していて、
はいはいはい、
放送前から視聴、高視聴率間違いないんじゃないかという話題作ではあったんですが、
ね、
いかがですか？
ええ、まあ、半沢直樹を知って言ってる人からするとどうかな、
うん、
いやー面白いは面白いと思うんですけどね、
うん
うん、面白いという感想は持ってますよ、
うん、
ただねどうかなどうかな、
だから半沢直樹のこう期待がねもう乗っかっちゃってたからね、
そうなんですよね。
またあの世界観なんだろうって。だから、すごく半沢直樹に寄せて、もう、全く事情知らない人はパクリじゃんと思うぐらいのことでも、
まあそうですね、
内容さえ、ストーリーさえ、すごく引きつけるものであれば、いいんじゃないかと思って見た人は多いと思う。
うん。
うん。
確かに。
そこでの裏切りは、いくつか俺はあると思う。
うん。
小高的に、具体的にあれば。
具体的に。ああ。
このポイントとか。
僕はむしろ、この、似せすぎてしまったというか、似すぎてしまったっていうのが、
うん。
ちょっと不服に思ってる部分もあってですね。
うん。
同じものを、要するに、求められたとしても同じものを作るのであれば別にやらなくてもいいと思うんですよ。テロップや。
テロップね。
あと
冒頭の女性のナレーションとかね。重苦しい BGM とかね。
そうなんですよね。まあちょっと無駄にクラシカルな感じにしようとしたり、あの作品はあの作品でもっと別の撮り方ができたんではないだろうかなんて思いながらね、
なんか違う監督なのかなって思わせた方が監督のなんか幅が広がるんじゃないかとも思うけどね。
そうなんですよね、そういう意味ではあーって思ってる部分なんですけど、どうですか？
あー、その流れに沿って言うと、
うん、
多分ね一番は主人公が、
うん、
視聴者の味方ではないっていうところが一番の裏切りだと思うんだよね。この主人公唐沢俊明さん、
うん、
細川社長役かな、細川、
そうです細川、
合ってますね、
はい、
その社長がまあいろいろと赤字になっちゃう、なんか他の会社からやられてるどこつって、
うん、
結局オープニングのナレーションでは逆転する物語であるつってるから、
ええ、
まあ黒字になるというか会社は平和になるってオチは決まってるんだけど、
うんうん、
いかにこう奮闘してどうこう打開策を打ち出していくかみたいなところが面白みがあるんだけど、
は
い
は
いはい、でこの主人公が半沢直樹みたいにもう悪というかもう本当に嫌なことをしてくるものに対して対峙していくような、
うん、
そして弱い者の味方というかね、
助
け合って社員全員一つになって頑張っていくとかいうストーリーであれば、
うん、
若干半沢直樹から見てる人からすると、あ、今回は会社舞台で、すごい半沢直樹そっくりだけど、でもなんか爽快なストーリーだなって思って見れるんだけど、うん、この主人公っていうのが、どうもこう、とっつきにくいというか、
うん、
性格悪い部分あるんだっていう部分がある、多いのかな。
そうですね、う
ん。なんか社員のことを細かく見てるわけではなく、あくまでも社長としての立場で何でもものを言うから、
うん、
あ、ここはなんか弱い者の味方ってことじゃないんだ、みたいな。
そうですね。
そういう部分が完全なるヒーローものではないんだよね。
うん、
たまたま ああ、結果的に弱いもの助かった、みたいな部分で、なんとか一話一話終わっていくんだけど、
うん、
一番印象に残ってるのは、やっぱり野球部の監督に対しての、いい争いというか、完全に敵役みたいになって。
敵役ですね。もうむしろ監督の方がもう完全に正義はね、あったんじゃないかなと。
で、心の奥底では、そのね、監督に対して申し訳ないというか、野球部を何とかしようみたいな、そういう弱い部分が視聴者には見られるんであれば、その時は社長の立場だからそういうのはしょうがないなっていうふうに受け取れるんだけど、全くないもんね。
そうですね。
心底そう思ってんだな、今はっていう。
なんかもうそれがやはりイズムって言っちゃってますもんね、彼に関しては。
イズムって何ですかみたいなこと最初言ってたくせによ。
そうそうそう、全然知ってんじゃないかよ。強いて言うならそれが私のリズムで、リズムですって。いやいやいやいや、みたいな。ねえ。まあ参っちゃいますよね。効率的な社長なんですよね。だからもう、白水に対しての改善策を、まあ見せなくちゃいけない。だから野球部を潰しますっていうね。この安直な流れをですね。まあ、もう野球部の気持ちと、社員の気持ち関係なしにとにかく進めて、つって、で。しかもそれを野球部の部長に命令すると、もうね、鬼ですよ。
で、半沢直樹だとさ、もう第一部の、あえて一部って言うけど、前半部分の一番の敵であったさ、支店長の、石丸さんっていう役者さん、
はいはいはいはい、
あの人がまあいい人じゃん今回。
いい人ですね今回は。
なんか見てていい気持ちになるんだよねあの人。
お前が頑張れって思っちゃうんですよね。
なんか勝手にだけど、こう出向先ではすごい改善されて頑張ってるみたいに見てるけど、ね。マニーだとか言っちゃってるけど、神沢ではね、海外だけど。
実は
実はあの
青島さんも青島製作所だったと。
あなた頑張ってるわねっつって奥さんも納得の
超改心しちゃってるっていう。
さっきからちらほら出てたけど、これはさ、青島製作所っていう会社プラスそこに所属している、まあ、そこが作っている野球団の二つのドラマを並行させてるような話だよね。
そうですね。
でやっぱり野球部なんて持っちゃうとこう予算食うから、野球部潰した方がいいみたいなことが常にこう第1話から言われているんだけど、その野球部も弱小ながらにすげえ頑張って、もう次から1回も負けずに、そのなんか一番すごい大会で優勝するって頑張るっていうふうにね、言ってんだよね。
そうですね。一番すごい大会で優勝しないと野球部潰されちゃうっていうね、流れになってますもんね。
ここまで言ってるけど、俺の大まかな評価は面白いなんで。
爽快さはないけれども、こう、まあ、入り組んだ感じはありますよね、また。
でもいいものはいるし、
そ
のだからもう見方変えてね、社長が本当にどうこの内部分裂もしているような会社を立て直すのかをちょっと気になってるかな。
そうなんですよね。まあ、逆転に次ぐ逆転のっていうのはもういろんな局面において言いますからね。野球部のこのボロクソな状態の逆転。
逆転。
で、細川さんの、まあ、白水に対する逆転。まあ、白水だけじゃないですけど、ライバル企業の方もありますからね。
ジャパニックス。
そう、ジャパニックス。あともう一つなんだっけ。
逸話電気。
逸話電気。そうですよね。逸話電気の社長もまた本当にね。
いいね、あの人ね。
配役ですよ。彼は確か落語の人なんですっけ、逸話電気の社長は。
もともと
落語かなんかやられてる方だ。
落語家さんね。
そうそうそう。
だからね、俺バラエティかなんかではね、見たことあったんだよね。
俳優業はこれが初めてじゃないですか。
おお、じゃあ、半沢で言うと、片岡愛之助枠みたいな。
そんな感じですね。
そっちの業界から呼ぼうみたいな。
そうですよ。よろしくねって感じですよ。
そんな役じゃないの。それ岡村だったらもろだよ。
いや、でも彼もね、まあ、今後、逸話電気との絡みはすごい楽しみですよね。いよいよ逸話電気買収かみたいな感じになってますけど、まあ、跳ねのけちゃうんでしょうね。
そうだよね。跳ねのけて、 でも買収ってよりさ合併って言い方してたかな。
ええー。
まあ、そこまた罠かもしれないけどね。
山崎努が言ってましたからね、もう 100% 有効的な合併はないと。
うん。
うん、
いやー、あの雨に打たれてね合併だなんて話持ちかけられたけれどもよ。
ええー。
どうこう社長が心を入れ替えるのかっていうのがもしかしたら見ものなのかもしれないね。
そうですね、うん、
野球部は野球部で頑張ってもらいたいみたいな、
うん、
ちょっと考えが変わるかもしれないし、うん、だってイズムなんかなかった人がもう2話でイズム持ってたからあの人は別に頑固ではないんだよ、なんかこう人に何かには影響されつつもきっと頑張っていくんだ、
うん、
一番キーマンはやっぱ江口洋介なんだけどね。
そうなんですよね。そうなんですよ。
下手したら最終ボスかもわからないし、
うん、まあ、もしくはその社長を立て直させるキーマンなのかもしれないですしね、
うんうん、
どうなってくるのかな。ん
その業界の副会長とねなんか親交があるぐらいの人だからね、
そうですね、
うん、
まあ、そのパイプも切れちゃいましたけど、
切れちゃったけど
うん、やっちゃったっつって、いや本当ね、どう立て直すかが超見ものっていうのはありますね。それが今楽しみですわ、
うん
うん、
でもね3話も3話でもう1回1回半沢みたいにスカッとシーンを欲しかったね、
うん、
やられる方かよと思っちゃったの、
うん、まあ、雨土砂降りでしたもんねあれね、うん、バッシャーなって、
うん、
帰りたいでしょうねもういろんなこと考えたくないみたいな、
うん、
いやあ、次回が実に楽しみです。
うん、楽しみなのよ、うん、ストーリーとしてもまあ花咲舞が黙っていないも一番わかりやすくて見やすいんだけど、ああやって対策っぽくさこう最後見るまでどうなるかわからないっていうストーリーとしては、
うん、
本気では一番中身は好きかなと思う、
うん、なるほどね、
うん、
なんかこれからいろいろスカット回が増えてくるといいですけどね。
うん。
うん、
そうね、うん。正直ね、2話でも泣いちゃったもんね、俺。あの、ピッチャーの。
ああ。
葛原。
名前忘れちゃった。あの、やたら爽やかな顔、ね、
うん、
うん、
うん。これから多分イケメン役でいろいろ今後ドラマ出ていくだろう。ピッチャーや、ピッチャーをやってる役者さんいるんだけど。うん、あの人は、こう野球部に入ると決めたシーンのね、あの、野球部連中の優しさ。
あ
れは泣けるね。
野球部連中の優しさ、ほんとね、今回3話もちょっと来ましたけど、ね、あの、シュートをね、最後教えてくれるやつね。いや、マジかっ
て、うん。で、またね、最初の方言ったけど、監督もいい人じゃん、
うん、そうなんですよ。
半沢直樹であんなに憎かったのに。
ええ。
なんか半沢直樹のオファーを受ける前に次回作ではいい役お願いしますよって言って、うん、なんか言われたかのようなすごいいい役だもんね。
前回本当ひどかったですからね。うん、もう本当芝居だろうと思ってましたけど、
うん、
近藤になんてことをしてくれてるんだと。
うん、
うん、あの配役じゃないや、あのみんなのポジション決めの時も良かったですけどね。
ん？
ポジション決めの時も、
うん、
こうデータ見せて、
うん
うん、
ちゃんと意味のあるというかね、
そう、
うん、理にかなったスタメンなんだという、
そうそう、でデータを大事にしつつもちゃんと人徳も大事にして
る
ってい
うですね、うん、あるもんね、
すごい
いい人だ。だから俺は本当会社の立て直し問題とその野球部が強くなっていくという、あれほら、俺は野球好きだから、
うん、
受け入れやすいんだよね。俺、うん、ここで見てる人の期待を裏切ったのは、俺野球部の存在だとも思ってんだよね。
ああ。
半沢直樹は女性にも受けが良かったけど、野球物語ってなると、今日テレさんで二宮くんがね、野球のドラマやってるけど、あれ視聴率あんまり良くないらしいんだよね。だそのように、女性は野球のストーリーそんなに好きじゃないと思う。
はいはい、はい。
ルーキーズみたいにイケメン揃えてますみたいな、男のいいところを映し出すような、そういう青春ものとかだったら女性は見るかもしれないけど、完全にそういう野球っていうものは一旦こう、女性は距離を置くと思うんだよね。
なるほどね。
うん、
まあでも、そこも逆転しちゃうんじゃないですかね。
逆転に次ぐ逆転？
逆転に次ぐ逆転ですよ。
女性層も。
女性層をも、やってしまうというね。
面白いね。その、表舞台というか、リアルな視聴率も逆転、ルーズベルトゲームをしていくわけね。
そういうことですよ。7対8が面白いっつってね。バカ野郎っつって。いやー、でも、まあ、この野球部がきっと会社を立て直す、
うん。
部分にも繋がってくる可能性があるじゃないですか。
ね、で、社長を認めさせるっていうかね。
そうそうそうそう。
もう、もろに黒字貢献の元というかね。そうですね。野球部なきゃこうならなかったよっていう出来事があるかもしれないね。
うん。ただ、今回意外に、まあ、前みたいな銀行メインじゃなくて、企業メインになってるじゃないですか。
うん、
開発面が意外に話に出てこないなっていうのが不思議に思っててですね。まあ、細川社長に関してはイメージセンサーをバッて作って、それでのし上がったっていうのと、まあそっからなんかキーアイテムみたいなのが一個足りないなと。でそのキーアイテムがもしできたらば、その野球部が勝つことによって、青島製作所自体が有名になって、青島製作所の商品が、まあ、そこで広告に乗り、バーってまた上がっていく。
なるほど。会社のそういった開発と野球部のこう強くなっていくのが並行してって、ぶつかり合って、
そうそうそう、
青島製作所万歳になると。
万歳みたいな、綺麗な形になってくんねえかなとは思ってるんですけど。
まあ、大まかに言うとそんな感じになるだろうね。
うんうんうん。
ああ
まあ、それまで、まあ、どれだけ波乱万丈かね。
あれは何原作はあるんでしょ
あるみたいです。
読まないんだ。今回は。
いや、読みたいんですけど、
うん、
まあ、タイミングと相談中ですね。もうここまで3話まで見ちゃったら、全部見てからにしようかなっていう気持ちもなくはない。
そうだよね。うんなるほど。まあ、ルーズベルトゲーム楽しみにしたいと思うんですよ。
はい。
ちょっと話ずらしますよ。
おお。
モズ。
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 テレビドラマの話には変わりませんが。モズシーズン1の謎が解けました。
マジですか？
シーズン2っていうのがあるんですよ、もう。
もうある。
もう決まってるんです。
お
う
お
う
お
う。6月22日からスタートらしいんですよ。
はぁ、あ。
ですが、ワウワウなんですよ。つまりですよ、前のダブルフェイスの一部テレビでやったり、二部はワウワウでみたいな終わり方をさしたように、シーズン1が終わったらシーズン2はワウワウなんですよ。佐野史郎さんと蒼井優さんという新キャストも交えて1年後のストーリーらしいですわ。
ああ。
だからとりあえず今の警備会社とかその爆破事件の真相は解決するとは思う、
うん、
ただ1年後として何かまただるま関連かもしれないし事件があって2話は6話ぐらいで終わるみたい、あシーズン2は6話ぐらいで終わるみたい。
なるほどね。
なんか汚いよと思って、だったらワウワウと共同とか言う、やんなよと思っちゃう、
ね。そうなんですよね。
全部ワウワウでやってくれと思うもん。うん、結局ワウワウの CM じゃないかと思う。
そうなんですよね。もうクレームですね、これは。もうすげえ量のクレームがいくと思いますよ。
まあ行くね、うん。僕らが別に何もしなくても行くよ、これは、うん。
で、結局またなんか数ヶ月後とかに TBS でやったりとかするっていうね。
だ別にね、シーズン1だけでも十分、完結されますって言ったとしてもだよ。
ええ。
どこかしら伏線残すだろう。
そうなんですよね。残して、で、まあ、ワウワウ契約してる人を楽しませて、って、で、新規加入ももくろんで、で、入れなくてなんとかブーって言ってる人たちには、いや、でも完結させたじゃない、みたいなこと言う。バカ野郎みたいな。本当に、早煮えにしちゃうよって。
早煮えに
だ、みんな早煮えにしちゃうよ。本当に。
意味ね、意味があるから、モズとはちょっと違うけどな。
うん、本当でさ、恨みだよ、つって。れっきとしたな、つって。夢に出てやるからな、つって。
じゃあ、あと一個言っていい？
はい。
モズに関して。
ええ。
なんとか孝太郎さんっていう人いるでしょ、役者さんで。
なんとか孝太郎、
社長の補佐みたいな
役の。ああ、はいはいはいはい。
あの人とのさ、その、戦い？
うん。
あったでしょ、病院内で。
ありましたね。
暗すぎるわ。相変わらず暗いの好きだな。誰が誰だか最初わかんなかった
よ。そうですね。うん、 だね、うちの嫁さんはあれを見て、うん、これは9時からやるドラマの場面ではないって言ってましたわ。まあ、確かになかなかね。
うん。いちいちホラーっぽさも出してんのよ。意味わかんない。なんか怖い顔を一瞬出したりとか。
そうそうそう。メスでこう、なんか柵みたいなところ、カンカンカンカンカンカンカンって、うん、どんどん大きくなってんなって。
でも見るけどね。
うん、見ますけどね。うん。やっつけたね、って。ああ、もうほんと早逃げみたいになっちゃったな、つってね。小太郎くんも。
そうね、
うん。
まあ、全部楽しみにしております。
そういうこと。
はい。